FM イルカを応援しています。10秒ほどで10時14分になります。暮らしつづれ織月の第3週のこの時間は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。明日の技術者を夢見る方々へいろいろな授業を行っている先生方スタッフの方々にお話を伺いしています。今月は函館工業高等専門学校一般科目理数系の准教授数学担当の山本恵子先生、そして山本研究室の研究支援員の近藤雅美さんをお招きしています。山本先生、近藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか今日二人ともあの色は違うといえども先生が白とブルーのシャツブラウスに紺のカーディガン、そして近藤さんが白のシャツにあの紺のカーディガンって、それ山本研究室のユニフォームなんですか？
あ、じゃあ
たまたまです。
今日からそうします。
私今日実はあのベージュのジャンバースカート着てるんですけど、いや白いブラウスに紺のカーディガンに紺のスカートにしようかなって実は一瞬考えたら、いや紺のタイツまだ洗ってなかったと思ってから一緒に着てきたら大変なことになってましたけど。先生はあの山本先生、先ほど一般科目理数系の准教授と、ご紹介しましたが、まずはあのプロフィールをご紹介いただきましょう。はい、どちらのお生まれで、どうして現在に至ったか、その歩みをご自身で、はいはい、お願いいたします。
はい、私は三重県の志摩市、あの伊勢志摩の、はい、島で生まれております。その後あの高専に、鳥羽商船ですね、鳥羽の高専の方に、進学して、その後は岐阜大学の方に編入学をして、それであのそこで研究員を続けて、で、昨年度函館高専にご縁がありまして、はい、就職しております。
伊勢志摩といえば風光明媚な、
は
い、
ね、そうですね、
私行きましたよ。友達があの、四日市にいた時に行って、でここも行きました。
はい、
あのどんなところか、ちょっと先生の方から。
いや、もう函館ほど観光地ではないですけども、うん、あの海の幸も美味しいですし、はい、あの景色も綺麗ですし、はい、はい、とてもいいところです。
あの鳥羽商船というふうにおっしゃいましたけども、はい、これはあのいわゆる高専とシステムは同じ。
はい、同じです、
はい。ただちょっと特徴があるそうですね。
はい、商船学科というあの船乗り養成のため の、はい、あの高専の学科がありまして、で全国に5高専あるんですけど、はいはい、その一つです。
はい、でご自身はその船の方ではなくて、
はい、工業系の情報系の、はい、学科を卒業しております。
なんかね、見た雰囲気からこう、うん、理数系というすがすがしいすっきりとした、はい、理知的なお方ですよね。
はい、
どうですか？
羨ましい。
さて近藤さんですけれども、はい、この山本研究室の研究支援員ということですが、はい、実は函館の高専のご出身だそうですけども、はい、あのもう遡ること年前です、
はい、はい、だいぶです。
本通り中学校から高専へ進まれたそうですけども、はい、まあ、あの普通高校もあれば女子校もあれば、はい、選択肢はいろいろあったと思うんですけど、はい、どうして高専に進まれたんですか？
その当時はもともと国語の先生になろうともう決めていたぐらいなんですが、はい、たまたまその時の担任の先生がこんな学校もあるよって教えてくれたのが高専で、
はい、
本当に5年生とか工業系で理数系とかいうのも全然分かんなかったんですけど、うん、とりあえず推薦があるから面接の練習と思って受けてごらんって言われて、じゃあ受けてみますって言って受けたら入って、でも推薦を断っちゃい、普通は断らないもんだよっていうのを知らなくて、
はい、
で断っていいんだと思って、じゃあちょっと考えますって言ったら、えって、もう周りから
断るの、
はい、すごい言われて、でもまあとりあえずその当時の先生は十分考えてからどっちがいい かあの決めなさいっていう風に言ってくれたので、うん、それでこう寝ずに徹夜で考えて、でやっぱりなんかのご縁があるに違いないっていうのをすごく感じたので、まあ、高専ちょっと行ってみようかなっていうので、う
ん、まああれですよね、はい、あの先生が受けてごらんとおっしゃるからには、まああの こうね、ご自身は国語の先生になりたいなと思ってても、はい、あこ理数系も多分この子は大丈夫だろうっていうね先生ってそういうものですよ ね、うん、すね全く可能性がなかったらね
進めない
どの先生だって私に理数系は進んでなかったと思います、はい、あ実際入ってみての5年間ですけれども、はい、どうでしたか学生生活を振り返ってみて
すごく楽しかったです
よかったでしょう、はいね、どういうところが楽しかったんですか
やっぱり勉強はものすごく難しかったのでもう泣きながら勉強してた感じではあるんですがただ先輩後輩友達全部含めて先生方も含めてですけどすごくもう仲が良くてというかすごくこう信頼関係もあってで一生ものの友達とか人間関係がそこでできたところがすごく大きくてで未だにその友達とか先生とか後輩とかすごく親しくしていたりとかその辺がすごく一番やっぱり人としてのこう、うん、礎というかこう基礎ができたというかそれはすごく感じます、
うん、山本先生はどうして高専を受けられたんですか、
はい、私は滑り止めの私立に落ちてそれで、はい、急遽そこしかもう滑り止めで受けれるところがなくて受けたんですけど、で受かってでもう受験に行った時にもここに行きたいなと思って、はい、
まあ、もともと理数系といいますか数学も好きだったし、まあ、理科系も得意分野という、
はい、得意というほどではないですけど好き消去法でいくと、はい、
嫌いな理学科は何だったんですか
社会とか国語とか苦手です
やっぱり好き嫌いっていうか得て増えてっていうのはこれはもう本当に、まあ、あるもの、まあ、全部好きって人もね中にはねおいでかもしれませんが5年間はいかがですかでしたか
あ楽しかったですね、なんか5年間同じクラスなのであ、はい、やっぱりもう仲間との信頼関係と毎日も本当にアホのように騒いでましたね
ありえない。その当時はその女子も男子も今ぐらいに女子が多い時期だったんでしょうか。それともまだ女子は少なかったんですか。
私は女子学生の5期生で、で全体としてはまだ少なかったんですけども、はい、クラスは情報科なので女子が結構いて、はいはい、それで楽しかったです。
あ、情報科というクラスだったんですか。
声優情報工学科っていうクラスで、はい、情報系
の、はい、でそのまま地元の大学といいますか、地域の大学に行かれたのではなく、はい、岐阜の方に
岐阜の方に、はいはい、来ました、
はい、岐阜の大学ではどういうことを専門に学ばれたんですか。
岐阜大学では、統計学工学部の中でも、電子情報工学科に入ってはい、それでその中の卒研の先生が統計の専門の先生だったのでそちらに入って、はいはい、それからもずっと統計学を勉強して、はいはい、やっております。
それがご専門の今いろいろなところで注目を浴びているビッグデータの解、まあ、データの解析ということですけども、はいね、大変な膨大な量 の情報とかデータが今世界中をこう駆け巡っている中で、はい、それをこう特化しながら解析をしてそして何かに役立てるということですが、はい、具体的には大学ではどういうところのどういう分野の研究をなさってたんですか。
大学で研究員をしていた時には、はい、医学部の先生と共同研究してまして、医学部の先生が健康診断のデータなどをこう入手してきまして、それを解析するというような作業をしておりました、
はい、具体的にはこう私たちの暮らしと関わりがあるなと思うところでどういうようなデータを解析してそれがどんなふうな、まあ医療ですとか治療に役立つようなそういうところまで結びつくものなんでしょうか。
たくさんの人のデータを健康診断のデータがあるとその中からこうだんだんこう年とともにどういう変化があるかなとか、あとはどういうポイントのところでうまく介入するとその後の病気の発症を抑えれるかとか、そういうところをこう見つけるというような、はい、解析を、はい、やってました。
そういう研究っていうのは何人ぐらいでやるものなんですか。
企業さん産官学の連携してやってましたので、企業さんとあとは大学側と、はい、あとは岐阜県さんですね、はい、そういったのがこう連携してやるという形です。
具体的なまあ
効果というかその研究の成果が現れると大変嬉しいものだと思うんですけど、そういう研究の成果が現れるまでっていうのはなかなか時間もお金もかかるもんだと思うんですけど、はい、実際はどうなんでしょうか。
例えば予兆を発見するとかっていう場合ですと、
はいはい、
そうですね、そういう場合ですとやっぱりその5年後とかになってみないとわからないので、
あ、そうですよね、
はい、一応そのあるデータの中で推定をしていくっていう形なので、まだ今現時点では分かんないんですけど、
はい
はい、それをなんかうまく、利用して、
は
い、解析をしていくっていうところ、
この医療費が国庫からどんどんどんどんと出ていく世の中にあって、うん、そういうことが早めの治療とか、
はい、
病気の予防とかに使えるようになったら大変役立つ研究というふうに言えるわけですよね。
そうですね。
そういう研究は今厚生の方でいらして学生さんに授業をしているわけですが、なかなか授業を持ったりすると父として進まないこうイライラ感もあるかと思うんですが、現在はどうなんですか。は
い、そうです、なかなか研究の方が進んでいないのでちょっと残念なところなんですが、
はい
はい、コツコツと、はい、やっています。
その学校ですけれども数学の担当ということですけども、何年生に数学を教えてらっしゃるんですか。
2年生と3年生です。
はい、2年生3年生ぐらいっていうのは数学は通常でいくとどんなことを勉強する時期でしたっけ。
微分積分です。
やってました。小野さん得意でしたか。
いえ全然です。嫌いでした。
でも高専にいるからには微積分ぐらいはクリアしなきゃっていうので、うん、当時は、
はい、当時はやってましたけど今全然わかりません。
学生さんはどうですか。高専を目指して受かってきた学生さんたちですから、
はい、
大変レベルも高く先生の授業は納得しながらノートを取ってるみたいな。
そうあってほしいと思っております。
はい、そう願っております。
つまずいた時とか理解がなかなか、履修が進まないとかそういう時はどういう工夫をされるんですか。
研究室に直接聞きに来てもらえれば、
は
い、その場でちゃんと、はい、フォローはしていますので、はい、でもなかなかこう研究室に来てくれないというかそういう学生さんたちがちょっとシャイな学生さんが多いので、はい、その学生さんたちにどうアプローチをしたらいいかというのはちょっと悩んでるところですね。
あ、やっぱり学生さんも性格もあるし、
はい、
うん、シャイですか。近藤さんから見てご自分たちが高専の学生だった頃に比べて、
ね、結構昔だともう割とグイグイとというか
グイグイと
先生方をこう引き止めてここ教えてくださいとか結構ありましたけど、今は本当に一部の人というか来れる人はまだいいんですけど、
うん、
聞きたいけど聞けないでいる人が多いので、そういう人に対してこうあんまりこっちが言ってもプレッシャーをかけてもいけないしとかっていうところがと難しいよねっていつも話してます。
あ、そうやっていつも生徒さんの様子だとか、
はい、
これはどうしようとかそういう相談相手的な関係でもあるわけですか。
はい、そうですね、もう研究室でいつも喋ってます。
仲いいねって言われるんですよね。
そう、前を通った先生方
が笑い声とかがきっと、はい、
キャッキャ言ってるんで、はい、私たち
うるさい学生だなと思ったら、あ、いや山本先生でしたかみたいな。
そのうち怒られるんじゃない。
あります。
その近藤さんのお仕事ですけれども、
はい、
山本研究室の研究支援員という、
はい、
肩書きですけれども、はい、このお仕事として高専に今採用されてお仕事をしているという、
はいはい、
そうすると先生がいらしてからということですから、2年目になるわけ
です。そうですね、
はい、具体的にはどういうことをなさるんですか。
山本先生の研究のまず使うデータを調べてというか見てすぐ分析にかけれるような状態にしたりですとか、あと発表があったりとか、あと学会の論文が必要だとかっていう時にはチェックをしたりですとか、あとはそのパワーポイントのをさらっとこういう、まあ、こんな感じでどうですかっていうのを作ってで見てもらって直したりとか、逆に先生が作ってであるのを私がちょっとちらっと見たりとかで、そういう感じでこうやり取りをしながらですね、
事前の段階で必要な、あ、先生が解析するデータはこういうものが必要だなとか、これはきっといらないだろうとか、あるいはパワーポイントにしても、
はい、
こう大変お仕事が進むというか、
はい、助かってます、
具体的には例えばこんな風にしてとか、こんな風にしてくれたら嬉しいわとか、なんか意見ないとか、いろいろそういうお願い事もあれば逆に意見をもらうみたいなところもあるんですか？
そうですね、はい、分析してもらった後にこれこの図から何か読み取れることはないかなって聞いて、それをちゃんと分析して今度返してくれるので、はい、助かってます。
やっぱり2つの目よりも4つの目があった方が、
はい、
ね、役立った時って嬉しいですよね。
そうですね、やっぱりなんかこう必要とされたくて働いてるところがすごく強いので、はい、その自分の一番こう求めているところをこうちゃんと褒めてくれるというか、うんうん、言ってくださるので、うん、それがすごく私もまあじゃあこれでよかったんだって思ったりとか、じゃあこの調子で頑張ろうってまた次を頑張れたりとか。
あ、でもその本来例えば、ね、先生はビッグデータがご専門ですけれども、はい、それが別に自分の専門ではなかったわけですよね、はい、でそのデータをこう集めたり消去したり、先生のお話を伺ったり相談したりしていく中で、やっぱりそういうところの専門性も、
はい、すごく黙ってても
勉強してついていくわけですよね、はい、これすごいですね。
そうです
ね、お仕事をしながら覚えれるんですよ、
はい、で去年実はですね、統計の検定をちゃんと受けてくれて、は
い、そこまで行って、
はい、それどういうものですか？
統計検定っていうのが年に2回ほどあるんですけど、はい、それの4級を受験しに
もう
自主的に勉強して必死に勉強して、そうなんですよ、
そこがやっぱり仕事だからこれだけはやりますっていうのと、さらに自分のためになるっていうね、あ、それそう思ったかどうか勝手に私が解釈してるんですけど、そこはやっぱりお仕事の質が変わってきますね、
すごくもう向上心が強いので、うん、近藤さんはもう、
いや、さっきね、自分たちが学生の頃はなんか歩いてる先生をこう引き止めるように肩を高くジェスチャーがあったんですよ。引き止めてるので聞きたかったっていう、そこですよね、
はい、
うん、でも実は高専卒業した後に、はい、会社でお仕事して、はい、看護師さんの資格も取って看護師さんもなさってたんだそうですね、はい、なんでそんなにやる気があるんですか？どうですか、古巣に戻ってきて。
そうですね、会社員は8年弱7年ぐらい埼玉で働いたんですけど、そろそろというか年を取ったら函館に戻りたいっていうのがずっとあったんですけど、ちょっといろいろなタイミングで今なら帰れるかなっていうのがあって、でまず函館に帰るっていうのが先にあったので、でも手に職がないのでどうしようって言った時に、まあもう本当に勉強する気があるんだったら看護師になってみたらっていう風に言ってくださった方がいて、でそれで大人になって看護師になれるっていうの知らなかったので、またそれで、あ、じゃあちょっとなれるんならやってみようかなってで、じゃあちょっとチャレンジしてみようかなと思って看護学校に入った感じだったんですけど、
で実際に看護師さんとしてもお仕事をしたという、はい、そうですね、チャレンジ力があります
すごいですね、
もう無知なだけです。
いやいや無知っていいね
ですね、怖いもの知らずね、
そう、素敵です。
でもその、岐阜大学で研究に没頭していた先生がここの函館の構成にお見えになったのも何かきっかけが終わりだったんですか？
はい、研究員っていうのは基本的にこう、単年契約というかそういう形で雇用形態がどうしても不安定ですので、なんとかこう常勤の職をと思って、それで自分は高専が大好きだったので、それで高専をちょっと探して、それで応募したところ、はい、たまたま引き受けていただいてたという形です。
でも構成が好きっていうふうに自分でもそれだけニコニコとおっしゃれる先生が生徒さんたち、学生さんたちを教えてるわけで、学生さんたちも随分とこうね、信頼するというか懐くというか、研究室には結構学生さんたちが、ね、
はい、
入り浸る、
はい、入り浸る、
はい、入り浸って、
アメちょうだいとかです
ねなんか私最近の学生さんたちって結構人懐っこいっていうか、寂しがり屋っていうか、先生がの教授であろうが、スタッフの方であろうが、結構出入りして長居してますよね。
はい、はい、そうですね、
あれすごい不思議なんですよね、
はい、ね、 びっくりだ
よね、今昔と違うって
そう言おうかと思ったけど、
はい、でその中にあって、男子の理科部の代表顧問としても
料理部
ごめんなさい、はい、はい料理部、
はい、料理部
ですね。男子の料理部があるんですか。
はい、男子主体の料理部で、実際には17名の男子学生と3名の女子学生が、はい、所属しております。
はい、何やってるんですか料理部は。
高専祭ではクッキーを作って販売して、でこの土曜日は炊き込みご飯とお味噌汁とだし巻き卵と、はい、あとおひたしを作って、はい、みんなで食べました。
なんかわかる。こう絶対理科的な頭でこれとこれとこれとを入れたらこういう味になるに違いない的に作るから絶対心配はないんだ目分量とかやらなさそうい
やオレンジページのちゃんと本を見てはい作りました
あそうなんですね、
はい、まだ科学に行くには早いんですね
あそうなんですねほっとしました、はいこうやって女子学生さんが再び母校あるいは高専に戻ってきてまたそのキャリアを生かしながらお仕事をされるわけですが女子学生のキャリアサポートチームのリーダーとしても、
はいはい、
お仕事やってらっしゃるそうですけどそれは具体的にはどういうことなんですか、
はい女子学生というのはどうしてもこう自分の就職した後のこうキャリアプランというかキャリアデザインがしっかりできていないんですよね。途中で結婚したり出産したりっていうようなライフイベントが入ってきますので、うん、そういったこともしっかり見据えた上でキャリアデザインをしていかないと、うん、こんなはずではなかったとか、安易にこう仕事を辞めてしまってそれでもう次再就職ができないっていうような状況に陥ってるこう OG の方がたくさんいるんですよね。だからそれはもう在学中にもう早めのうちにもうそういうキャリアデザインができるようにできるだけ学校としてサポートしていこうっていうような目的で、はい、作って頑張ってます。
みんな欲しいよねそういうサポートがねそうなんですよ。だから昨日も新聞見たら、はい、新卒でそれなりの、うん、企業に入社してるにもかかわらず、はい、3年以内に辞める5年以内に辞めるって辞めてその後どうするのったら考えてないっていう、はい、
そうなんですよ。
もう私ドスンと机を叩きたくなっちゃったもんねっていう、はい、そういうところをやっぱりある程度イマジネーションというか、はい、イメージが整うようにという、はい、でもありがたいシステムですね、
はい、せっかくこう技術者を目指して入学してきたのに、はい、やっぱその先出口出たすぐにこうつまずいてしまうっていうのもすごく残念なことなので、うんはい、できるだけもう長く働き続けるっていうことをイメージしてもらうというのが大事だと思います、
ね、技術者になるって高専出たからなれるわけじゃなくて、はい、お仕事をする上でだんだんだんだんと磨かれていって、はい、あ、私は技術者ですって言えるようになるわけですよね、はい、一人前になるまではやめないで、
はい、本当にそうなんですよ
さあそういう先生方が勢ぞろい の高専ですけれどもせっかくの機会ですから今聞いてらっしゃる皆さん方にお伝えしたいこれだけをお伝えしたいなというメッセージがありましたらちょっと一言ずつ伺いましょう。まずは、研究支援員としてお仕事をなさっている高専出身の近藤さんから。
はい、ですね、私も函館高専出身で、まあ、女性技術者としても働いてたことがあるのですが、今私自身もまたこう次のというかこうこれからの自分の人生をどうしていったらいいんだろう、仕事はどうしていったらいいんだろうってすごく悩んでるんですけれども、それがこう何歳になってもやっぱり同じだと思うんですよね。でそういうのをまだ学生時代って本当に全然考えてもいなかったので、やっぱり身近の私だったり山本先生だったり他の先生方のお話をこう聞く中で、学生が少しずつでも、うん、大人になってもいろいろ悩んだり考えたりするんだなっていうのを分かってもらえれば、また何も考えずにいるよりはちょっと違ってくるのかなと思うので、はい、私たちもこう自分たちが今こういうことを考えてる、こういうことを悩んでるっていうのを少しずつでもこうお話ししていけたらなってすごく思ってます。
力強いですね。さあ山本先生からもぜひ。
はい、私たちはですね、学生たちがやっぱり心豊かに学生生活を送れるようにサポートをする立場だと思っていますので、それについてしっかりとやっていきたいと思っております。
研究も コツコツとガツガツとやってください、ね、
は
い、
頑張ります
、はい、さあ高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校一般科目理数系准教授の数学担当してらっしゃる山本恵子先生、そして山本研究室の研究支援員の近藤正美さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。